から歌舞伎座へ一緒に行ったのかい？と明帝が要領を縁という顔つきをして聞く。行きたかったが40過ぎちゃ入れないという最高の意見なんだから仕方がない。やめにしたさ。もう15分ばかり早く天木先生が来てくれたら僕も義理が立つし、サインも満足したろうに。わずか15分の差でね、実に残念なことをした。考え出すと危ないところだったと今でも思うのさ。語り終わった主人はようやく自分の義務を済ましたような風をする。これで両人に対して顔が立つという気かもしれん。寒月は例のごとく欠けた歯を出して笑いながら、それは残念でしたな、と言う。明帝はとぼけた顔をして、君のように親切な夫を持った細君は実に幸せだな、と独り言のように言う。障子の陰でえへんという細君の咳払いが聞こえる。吾輩はおとなしく三人の話を順番に聞いていたが、おかしくも悲しくもなかった。人間というものは時間を潰すために強いて口を運動させて、おかしくもないことを笑ったり面白くもないことを嬉しがったりするほかに能もないものだと思った。吾輩の主人のわがままで偏狂なことは前から承知していたが、普段は言葉数を使わないのでなんだか了解しかねる点があるように思われていた。その了解しかねる点に少しは恐ろしいという感じもあったが、今の話を聞いてから急に軽蔑したくなった。彼はなぜ両人の話を沈黙して聞いていられないのだろう。負け抜きになって愚にもつかぬ打弁を浪すれば何の所得があるだろう。エピクテタスにそんなことをしろと書いてあるのかしら。要するに主人も寒月も明帝も太平の一民で、彼らはヘチマのごとく風に吹かれて挑戦と済ましきっているようなものの、その実はやはりしゃばけもあり欲気もある。競争の念、勝とうの心は彼らが日常の談笑中にもちらちらとほのめいて、一歩進めば彼らが平常を罵倒している俗骨どもと一つ穴の動物になるのは猫より見て気の毒の至りである。ただその言語動作が普通の反活痛のごとく紋切り型の嫌味を帯びてないのはいささかの取り柄でもあろう。こう考えると急に三人の談話が面白くなくなったので、三毛子の様子でも見てきようかと二元金のお師匠さんの庭口へ回る。門松締め飾りはすでに取り払われて、正月も早10日となったが、うららかな春日は人流れの雲も見えぬ深き空より視界天下を一度に照らして、とつぼに足らぬ庭の面も元日の食光を受けた時より鮮やかな活気を呈している。縁側に座布団が一つあって、人影も見えず障子も立て切ってあるのは、お塩さんは湯にでも行ったのかしら。お塩さんは留守でも構わんが、美希子は少しはいい方か、それが気がかりである。ひっそりして人の気配もしないから、泥足のまま縁側へ上がって座布団の真ん中へ寝転んでみると、いい心持ちだ。ついうとうととしてミケ子のことも忘れてうたた寝をしていると、急に障子のうちで人声がする。ご苦労だった、できたかい。お塩さんはやはり留守ではなかったのだ。はい、遅くなりまして、ご試合参りましたらちょうど出来上がったところだと申しまして。どれお見せなさい。ああ、きれいにできた。これで三毛も浮かばれましょう。金は剥げることはあるまいね。ええ、念を押しましたら上等を使ったから、これなら人間の位牌よりも持つと申しておりました。それから妙誉真如の世の字は崩した方が格好がいいから少し格を変えたと申しました。どれどれ、 早速お仏壇へあげてお線香でもあげましょう。みきくんはどうかしたのかな。なんだか様子が変だと布団の上へ立ち上がる。チーン、南無よしんよ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とお師匠さんの声がする。お前もエコーしておやりなさい。チーン、南無よしんよ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と今度は下女の声がする。我が輩は急に動悸がしてきた。座布団の上に立ったまま木彫りの猫のように目も動かさない。